日本サクドリ、日本一のサクセスドリーム物語。皆様ご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。この時間は7月1日に幻冬舎ルネッサンスから漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語、この本が発売されたということで、この物語の主人公である株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんをお迎えして、いろいろな話を3回に分けて伺っております。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りします。日本サクドリ代表取締役社長の井上照美さんでございます。今週もよろしくお願いいたします。3週にわたっていろいろ話を伺うという、その今日が締めくくりの回になるんですが、3回目は成功するためにはという、もう本当に核心の部分をですね、今日はたっぷり伺おうと思うんですが、
一番よく質問されるテーマですね。
ですよね、日本サクドリといえば西宮市民の方はもうおなじみでございます。国道2号線の河原木の交差点のところに博識館というね、あそこはどなたにでも見学していただける。
もう1階2階はもう無料開放しております、うん、だからもう1階は特にその業界の薬、プロが使う薬の価格をオープンするんですね、これ何気に簡単に思われるか知りませんけども、ルール違反なんです、
原価が分かっちゃうということですよね、
だから最初あれオープンした時はもうすごいバッシングでしたよ、業界では、お前何しとるんだいう話やな、だその時にやはり悪徳商法が横行しとったわけ、特に、老人相手床下換気扇で何百万、訪問販売ですね、シロアリで100万、200万、ね、だからそれをどないかぶつぶしてやろうというのが、それをするには業界の透明性、それが一番だろうと、
良心ですね、
もう度胸で出すんで、
そうですね、
やっぱそういうものがなければ生きていけないんでしょうね、でその中で、もう価格をオープンにしてしまえと、それでいろんなお客さん方が相談に来られるわけですね、例えばその悪徳商の見積もりを持って、これは高いんですかとか安いんですか、でも商法があるから、人さんの会社を高い安い言えないんですよ。
なるほど。
だからちょっと奥さんちょっとおいでと、ここに床下換気扇ありますよねと、うちの卸値は3万ですよは言えますわね、で高いか安いか、あなたで考えてください、それでシロアリで、100万ぐらいの見積もりが来たと、でもここに入台と油台ありますよと、これで50坪分処理できますよ、でうちの卸値は5万円ですよと、これ言うてよろしいわね、
ということはって、考えていただくわけですね。そうそう、
で判断はあなたがしてくださいと、いうことが日々続いたんですよ、となれば何が起きるか、いろんな会社から嫌がらせ電話が来たわけよね、それも嫌がらせのうちは、いいんやけども、そのうち間違いなく火がつくだろうと、ここはと、特に僕も包丁で2発や3発は刺されるだろうと、
怖いですね、
でもそこまでのことをしなければ、ああいう悪徳商法であるとか、その業界が信用がないのはそこやったわけでしょ、いろんなその悪徳とか闇の部分があったと、だから博士館というのはお金1円も生みませんけども、そういう業界の透明化に役に立たないようドン・キホーテとして最たる役割、その時に風が吹いたというか、ちょっと法律の訪問販売法が変わって、そういう人たちが潰れて、今日至るというのがあるんですけれどもね、
さあそして上の2階のところには本当に素晴らしい標本が所狭しと並んでおりまして、夏休みなんかには子どもたちもというところなんですが、お母さんたちはキャーって
です、ね、
ゴキブリもたくさんいますので、標本で、わーみたいな感じですが、ちょっと珍しいものをいろいろ見せていただいて、面白い場所だなというかスポットだなと思ったんですが、さあそして、その先週お話に出ました芸品民間ですけれども、ここで本当に門下生の皆さんやいろいろ異業種の方たちとの交流を社長が持ってらっしゃるという、まさにこれも一つ日本サクドリを代表する建物ですよね。
これがね、まあ、本当に一番のきっかけになったこと、
はい、
うん、それはその韓国でそのサムスングループの要人と、まあ、本読んでいただいたら分かるけども、知り合いになった時に、まあ、お互い1年ずつ交流しようよと、
はい、行ったり来たりですか。
そうそう、今回は韓国来た、次日本来てくださいと、はい、その約束をして、ある時、その要人の方が、名前はみんな知ってる要人ですけども、はい、桜を見たいと、日本の、
はい、
いい話やね、
ねえ、
どうぞウェルカムと、
西宮の鹿でございます。
そう、はい、どうぞウェルカムと、それで OK したものの、ホテルはどこも取れなかった、それが悔しくて悔しくて、その時いつの日か迎賓館作って、どんな環境下であっても泊まっていただける、それは作らにはいかんないというのが原点にはありましたね。それから10年ぐらい経ちましたかな、まあ、完成したと。
ね、
いうのはありますけども、
あの名神高速のちょうどあれ料金所のあたり
に真下ですね、
は
ど真ん中で、山にはおりませんよと、
うん、
ど真ん中でやりましたよと、
まさに本当に都会のど真ん中、西宮のど真ん中にそびえてるというね、迎賓館でございますけれども、まあ、ここでいろんな出会いがたくさんあって、またあのいろんな人のネットワークも広がってるんだと思うんですけれども、まあ、そういう人とのつながりっていうのももちろんそのビジネスで成功していく一つの要素ではあると思うんですが、さあ成功哲学でございます。
ですね。だからその成功とはから考えないかことになるんですよ。
成功とは何か。
誰も皆さん、まあ、私が成功したような言い方をされますし、成功いう言葉が氾濫してますけども、
はい、
なんか物資お金入って豊かになれば成功、僕はそうじゃないと思ってるんですね、
うん、
だから一概に答えるのはものすごい難しい、うん、成功の定義が分かりませんので、ただこうしなさいは言えるものがはっきりしたものはあります、はあ、で結果が物資になるのかお金がなるのか、もう一つ先の私が今行こうとしてるところになるのか、それは人それぞれですけどもね、もう一言で言うと簡単な話、自己犠牲とソウルだけですよ、まあ、ソウル魂ね、
はい、
それを、まあ、ソウル情熱でもいいんですけども、はい、うん、その自己犠牲というのがわからないわけ、皆さん我が我がでやるわけやから、だから、うん、例えば、今増井さんが、すごいベンツ乗りたいと、はい、そのためにちょっと協力してくれと、
はい、
誰がする
なかなか
しませんよ、
お金頂戴は無理ですよね、は
い、でもあなたが今西の宮からゴキブリ消してやるよ言ったら、
うん、
協力者ボーン出るよね、
はい、
やはりまず公へ持っていかなダメ、
あ、みんなが喜ぶこと、
そうそうそう、まずは我がじゃダメ、
あ、
それが第一、それに対してはその社会貢献にしても、うん、何しても自己犠牲という枠は絶対にいる、うん、人は見てるから、
あ、
その自己犠牲の後にそのソウル、これですよと、僕らやったらメンタシステムだとか PCR、うん、これですよとテーブル叩けた時に人が動いてくれる、
うん、
だからもっと分かりやすい言い方をすれば、人間欲がなければ成長しない、絵で見てほしいよね、本にもあるように縦軸横軸で、
はい、
だから欲を持つことは悪いことだという、日本にはちょっとそういうイメージはあるけども、やはり欲がなければ僕成長しないと思うよ、
うん、
だから僕の考え方はまず自分の欲、美味しいもん食いたい、ベンツ乗りたい、いい女抱きたい、何でもいいでしょ、そのために自己成長、もうすごいスピードを持ってるから、
うん、
自己成長しなさいよと、
はい、
その加速を持ってどこかで欲を捨てなさいと、
うん、
公やね、
はい、
そしたらみんなが担いでくれはるから、
うん、
でも自己成長してない、もう担ぎようないわね、
そうか、なるほど、まずはじゃあもう自分のためでいいから頑張ればいいんですね、
それはもう段階があるから、
はい、
もう自分のためやダメやという私の今言うたことを真に受けたらダメ、うん、時間軸は違う、
まずはそこからのスタートで OK なわけですね、
そう、
でもどこかで
捨てなければ担いでくれませんよと、
はい、
一人の成功なんてないんですもん、うん、そうでしょ
う、そうですね、
人は人の中で生きとる限り、
はい、
やはり皆さんに担いでいただける、うん、まあ、協力していただけるがなければ成功は絶対にありません、うんうん、それは我がを捨てな、ダメですね、
そうですよね、
それを絵で見て分かるようになればいいと思います、うん、それ特に、うん、私どもは、まあ、私もろくな人間じゃないし身の丈も知ってるんですけども、やっぱうちの社員もまともなやついないよね、というのはやっぱりその新卒もそう取ってませんし、中途採用が多いんですよね、
うん、
だから、麻雀最近の人知ってるかな、麻雀で言うたらイーピン白髪チュン使い物にならないもんばっかりがおるわけ、
うん、
でもそれが13枚集まったら国士無双で大悪魔になる。
そうですね、
誰もで同じ一つのものを見る、この結束力が逆取りなんです。
それぞれみんな違うけど、見てるものが一つ。
そう、それに対して、まあ今さことでここまで立派になりましたんで出世したいとかいうバカな社員もおるけども、そういうとこ見るならもういっぺん死ねよと。
あれあれ、
それで六大学出て偏差値頑張ってもうそこ公務員とか大手行きなさいいうことを言ってるわけやね。もうそれができないなら一つだけいい方法があると、
はい、
飽きないやと。
飽きない、
お客さんを喜ばすのに学歴いりますかと。
うん、
そうでしょ、誰でもできますよと。それによって、まあ、私もそうですけども、やはり人さんよりの豊かさは、それが正しい割は別ですよ、なれますよということで、うちはもう定数制、少数制ちゃうよ、少数制は無理させてるから、
はあはあ、
定数制、
はい、
でスモール、イズビューティフル、会社を大きくしないと、
はあ、
もう僕の考え方は敵はうちにあり、
はい、
まあ、冴えたら敵は自分ですけどね
そうなんですか。
でも、私が胃が痛いことを言うのは、うちにしかないんです。外に敵出ても全員で王を置いたら終わりますもん、
うん
うん、うちは痛い。だからもう会社が大きくなる、売上が上がる、社員が増える、これは重たいだけの副産物と、まあ、私の身の丈では言う意味ですよ、それがありますので、
はい、
だから全国で文科生制度で一切お金もいただかず伝授して広げていくというやり方、泥臭い田舎者のやり方になったわけですね。
でもやっぱりその社長の目の届く規模っていうのもやっぱりあるでしょうし。
そうですね、私、見栄張って自分に、見栄張らなかったら車1台です。そんなもんですよ。
なんですか。
でも一番いいのは車1台は一番楽、食事行くも予約せんでいいし、どこ行こうもできるし、まあ、本にもありますけども4の法則、4人が一番楽。皆さん4嫌うね数字、
はい、
僕4いう数字一番好き、バランスもええでしょ
う。
だからうちのマークのひし形も4ですよ、はい、あれは無限マークですよ。
あ、なるほど。
ひし形ひし形ひし形で無限
に積んでいくことができる。
できる。
は
あ、だから4いうのは皆さんが嫌がる4、これは僕は一番大好きです。それもその逆をいくんやね。
逆転の発想みたいなところもあるんですか。
作為ではありませんけどね。
あ、はい、
まあ、性格は悪いんでしょうい
やいやいやいや、でもあのね、日本作通りではまさかの感動というね。
そうそうそう
本当に
それがなければ人生面白くないもん。そうでしょ
う。要するにもう予定されてるものだとかそういう道ではなく、なんか見つけた時におおってびっくりするような感動みたいな、
これを
そのまさかを、
そのまさかいうのは何かいうのは、もう私流に言えばやっぱり少年の心、私もいろんな全国代理店含めていろんな会社行ってます、そうしたら社用産業になってる会社もあるわけですね、特徴があるんです、まず社長はね、仕事に飽きてライオンズとかなんか入ってゴルフばっかりするとあんまゴルフ悪く言いたくありませんけどね、
はい、
それで今度社員の方見たら、古い方がたくさんいる、仕事に慣れてる。昔の親は早く仕事に慣れなさいいう教育はしたけども、もう今仕事に慣れたら発展はない。だからその逆を言ったら成功するわけやね。ということは社長が仕事に飽きないこと、社員に仕事を慣れさせないこと、ということは新しい景色どんどん会社へ掘り込んでいかな、社員に慣れてしまう。それが、まあ、大変だおかしいし喜びなんですけどね。だからその少年の心、もう一度ときめき、それを持てば第二の発展があるというのが私の考えです。だから私なんかはよく、あれ子供みたいなやつやな思う時ありません、考え方とか
確かにあのとてもおおらかでらっしゃるしみたいな。 でも何事にもすごい一生懸命
です、ね、
だからもう本当遊ぶ時も一生懸命遊びはるから、なんかそういうところこう後ろ姿を拝見してると、もうなんか少年やなみたいなのは確かにありますよね。だから
これも、もう私の哲学で、足を余さない習慣、というのは大抵ね、不幸になってる人はね、パターン見たらあの時ああしとったらこうしとったらよかったとか自滅ばっかり、もう過去へ帰れないんでしょ。特に私は健忘症を自負しております。もう帰られない以上は、だから足を余さないこと、それでやればうまいこと言ったもんけもん、うまくけんた能力なかったなと。もうそれシンプルで前へ進めるんですよ。これをどこかで理解していただいたら、 大抵の人はあの時ああ言うとった商談うまいこと言っとったんじゃないのとか、
うん、
まあ、あの人のあれはああしとった、もうこれはダメ、もうその時その時足を余さない、結果は関係ないと。だから面白いのはね、金とね女はね追っかけて逃げる
経験談ですか。
そうです。だからその反対いけば、はい、いらん言うね、もう金も女もいらんと私は巻きがなったと言いましたね。
はい、
来た来た来た来た、いらん言うたら来る、
女性が、
女性もお金も
あららら、
みんな来たね、
はあ、
感謝だね、いっぺん言うてみな。
でもそれをやっぱり心底からそう思われたっていうことが大事なことなんでしょうね。ほんまは思ってへんけどちょっと言ってみとこうか、ではきっと見透かされてしまうんでしょうけれども、確かにそうかもしれませんね、うん、ただただ追いかけるだけでは
また追いかけられたらもう、ね、松井さんも嫌でしょ、ずっと追いかけられたら。でもいらんは言われたらどうなります、
あれなんでって、
なんでと、はしご外すなよと
なんで追っかけてきてくれへんのみたいな、ありますよね、確かに人間と不思議
心理学やと思いますよ。
なるほどね、だからまあそういう意味でのいろんなこだわりも含めてやっぱり一つの成功哲学、ビジネス哲学を持ってらっしゃるあの社長に、まあ、いろんなお話を伺うとなるほどなって、一つ一つね、全くこれはできないわじゃないんですよ、でも、
うん、
なかなか社長のようにはできないっていうのはね。
いや僕はねこれだけその独立開業者の神様いうことで独立開業を支援してますけども、
はい、
その根にあるのは、うん、僕みたい田舎者の一円も金もない能力もないもんが成功してるわけです。僕にできたということは誰でもできる自信があるからやってるんです。だからおっしゃったように難しいことというのはまずありませんわ、僕を見て、
うん、そう
ですね、こいつシンプルやなああいう、
確かに やったらやれるかなみたいなことをアドバイスはいただくんですけど、でもこれをやりきるというのはもったいない、
継続ね、
というのがね、うん、
継続はまた違う部分やね、できないことはしてません、そんな大層な人間でもありませんね。
でももうできへんわっていうぐらい継続して頑張ってはるというところがやっぱりポイントなんでしょうかね。
頑張らざるを得なかった環境があったというのが正解かもしれないね。
私たちが住む町西宮に本社拠点を置き、日本全国アジア地域に世界初21世紀のペストコントロールを拡張し続ける日本サクドリーでは随時正社員を募集しています。男女国籍を問わず新卒転職活動中の方で自分自身の可能性を伸ばしたい方、情熱を持っているのにうまく発揮できていない方、才能はあるのにいつまでもバタバタ貧乏から脱出できない方など、日本サクドリーでは元気で一生懸命な方を業界トップの初任給を持って募集しています。仕事は探す時代から作る時代へ、所得は与えられる時代から獲得する時代へ、社員研修も充実、業も完備している日本サクドリーで本物の商いを培ってみませんか。お問い合わせは電話 0798-39-1311 39-1311 橋本まで。詳しくは日本サクドリーで検索してみてください。
株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんが、お書きになって、そしてそのこれ漫画なんですけれども、その漫画の絵は宮古明子さんがお書きになって、そしてこれあのいくつかの章に南部って言うと分かれてるんですけどね、その第一部の監修をしてくださったのが元厚生労働副大臣の辻康弘さんという、まさにあのね素晴らしいメンバーで出来上がったこの世界初漫画で分かる21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語、この7月1日に幻冬舎ルネサンスから出まして、もう今あの西宮では結構売り切れてて、書店にあのご予約を入れていただければと思うんですが、これでやっぱりもう本当に、思いの丈というか言いたいことっていうのは全部この中に社長お書きになった詰め込まれたわけですよね、
多分ね
、はあ、ま まだまだもちろん
まだ人生続きますのでね。
そうですよね、
ここで終わってませんのでね、
はい、続きがまたすごい楽しみやなと思うんですが、実はこの本には
トリックがあるんよね。
ですよ、
だから、皆さんこの本を買っていただいて、はい、まあ実務的なもんもあれば、その成功哲学的なもん、はい、感動の場面いろいろあると思いますけれども、最後の最後で、
はい、
大どんでん返しをするというトリックがあるんです。ただこのトリックは1000人に1人、はい、100人に1人しか気がつけない、苦労人にしか気がつけないトリックなんですね。だから今回3回にわたっていろんな放送ありましたけども、ちょっと口癖のように皆さんが私を成功者として、褒めたたえてくれますけども、成功の定義は私知りませんよとずっと言いましたね、
はい、
何をもって成功なのかと、そこがポイントなんですね。だから私はもう田舎生まれで極貧育ちやから頑張るしか脳がなかった、頑張るしか生きれなかった、だから今日まで頑張ってきた、これはこれでいいんですね。で世間が、成功者と言うていただける、これもいいと思います。でも私個人は最後の3ページでこれをひっくり返したかったんです。だからその言葉の端々にあると思います。まあ、私もよく頑張ってきましたし、世の中私のように頑張ってる方もたくさんいると思う、また何かしらもう悩み苦しんでる方もたくさんいると思う。そういう方々に一言伝えたいんですね。人間ってそんな真剣には生きてませんよと、
はい、
世の中もそんな真剣には動いてませんよと、ただただシンプルに流れていくだけですと、何難しいことを考えることなくありのままに生きてくださいよと、
はい、
これがどういうことなのか、
これが最後の井上社長のメッセージとしてここに記されているわけですが、
ここの謎解きが100人に1人、1000人に1人、今ファンレターも含めていろんなメールとか手紙来てますけども、
はい、読後感想文とかね、
来ますけども、はいはい、ここがみんな引っかかってますわ。
実はですね、前市長の河野正弘さんも、この本をお読みになって、で実は井上社長にこういうメールが届いているということで、ちょっと、拝見させていただいたんですが、井上さんは何を逆転と言われているのでしょうか。人間そんなに誰も真剣に生きていないよっていうところですか、教えてくださいということなんですが、このメールに、井上社長がお答えになった、これちょっと読ませていただいてよろしいですか。最後3ページでの大どんでん返しとは、頑張り続けてきた自分自身を完全否定してくくったことです。家庭も顧みず頑張り続けている人、何かと悩み苦しんでいる人への真理の言葉として、世の中はそんなに真剣には動いていませんよ、自然の摂理としてただただシンプルに流れているだけです、人間も森のリスも所詮は同じで、人間の語欲のエゴが社会の複雑化や苦しみを生み続けているのです。要は成功イコール幸せとリンクすることなく、ただただ語欲、5つの欲の増強でしかなく、真の幸せからは遠ざかります。真の成功とは自己犠牲とソウル、魂からなるものです。私は物資を得る成功者にはなりましたが、真の成功者へは道半ばです、というラストページです。
これも本の途中には答え入れてるんですけどもね、そこまで目を通していただけるか否かいう、トラップが多いんですね。
確かに、うわーすごい、うわーと思いながら読み進んできて、
ここに答えは入れてます。
と
だから、まあそういうことを気がつかれる方、まあ、この詩もそうでしょうね、最後のくくり、その返信に対して、まあ、それも読んでいただいたらいいんですけども、やはりそういう悟りを開かれる方も いるんじゃないかなという感じ
です
ね。
そうですね、井上様の資料の深さをさすがと受け止めさせていただきます。もう一度読み替えさせていただきます。それにしても私はあの世まで悩み続けるのでしょうかってそれは誰でもがね、
真面目な人ですね。
みんなそうなんですよ、こうね、成功とはとか幸せとはとか、そういう大きな命題をね一つ掲げてやっぱり悩む人生ということになるわけですよね。
だから私の人生においても河野元市長は一番真面目な人やったね、うん、
あ
この私の本にもここまで真剣に
向き合ってくださって
ありがたい話だね。
いやでもね、最初のこれ漫画だから読みやすいわとか、あーと思って読んでましたけど深いですね、まさに、まあ、
それを分かっていただける方がいる、それにも感謝です。
これはすごいです、ぜひ読んでみたいとおっしゃる方、実は、20人の皆様にこの単行本の本を、社長からプレゼントしてくださるということでございますので、ぜひメール、ファックス、おはがき、お手紙で申し込んでいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、郵便番号は 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM のそれぞれ日本サクドリーの本プレゼントの係までお寄せいただきたいと思います。で、今日ね、こんな風にお話をしてくださいました。そして先週先々週と聞いていただいた方は、井上社長ってどんな人やろうって会ってみたいなという、ね、方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、実は今度8月の、9日の日曜日、お昼3時開演でフレントホールで、和王西宮という歌おう笑おう踊ろうというイベントが行われるんですが、ここに井上社長が出席なさるというか。
そうですね、
一緒にみんなと語り合ったりしようという
場を、というか多分飲み食い自由ですので、うんうん、まあ、ゆっくり飲みながら食べながら、うん、そういう和王西宮を、見させていただきたいと思いますので、
あ、はい、
まあ、いろんな方と交流できる場ではないかと思っております。
うん、井上社長を見分けるには滑覆が良くてワイルドに日焼けしてらっしゃる元気な、社長でもね、社長っておいくつですかってよく聞かれるのが嫌で、なんてお答えになるんですか。
350歳ですね
じゃあ350歳の、なんか仙人とも呼ばれてるそうです
けど、みたいですね、本当は妖怪でしょうけど
あららら、じゃあ350歳の井上社長って言ったら、きっと答えてくださいますよね。
真っ黒ですんですぐ分かると思います
というわけで本当に3回にわたってまさにその素晴らしい人生でも、まだまだこれからなんですよね、井上社長の頑張りは。
まあ、頑張るというよりね、うん、まだまだ、奥深い新しい景色を見続けていきたい、死ぬまでその新しい景色を見たいと思っております。
はい、というわけで特別番組として3週にわたってお届けしてまいりました、日本サクドリー日本一のサクセスドリーム物語、いかがでしたか。ぜひ皆さんにこの本をお読みいただきたいですし、そしてまたいろんなところで井上社長を見つけたらね、話聞きましたよって言って声をかけていただくと、ね、またいろんなこの本には載ってない秘密のお話も聞けるかもしれません。というわけで株式会社日本サクドリー代表取締役社長井上照美さん、本当に最初にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これからもますますご活躍いただきたいと思います。お相手は私、増井貴子。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りしました。ではまたいつか。